それでは7ページ入っていきます。体験箱2番の業者免許制度の続きということになりますけれども、上の方から順番に見ていきます。有効期間満了日までに免許申請についての処分がされないときは、有効期間満了後も処分がされるまでの間は免許の効力は喪失されしないということなんですけれども、左側の図を見てください。90日前から30日前の更新申請期間にきちんと免許の申請してるんですね。で、6ページの図を見てもらうといいと思いますけれども、その後有効期間が満了する前に処分がされるというのは基本形だったわけですけれども、これがされなかったと。その時は処分がされるまでの間、処分というのはどうなるか分かんないですよ。もう免許をもらえないかも分かんないですし、免許をもらえるかも分かんないですけども、いずれにせよこの処分がされるまでの間は免許の効力は消失しないということです。そして免許の更新がされた時、その免許の有効期間は従来の免許の有効期間満了日の翌日から起算するということです。図を見てください。更新申請期間が90日前から30日前までです。有効期間の満了、本来ここから翌日から5年ということだったんですね。ところが処分がその後になっちゃった。で、処分がされた日から5年になるのかっていうと、そうではなくて、遡って、有効期間の満了日の翌日から5年を起算しますよということです。それから更新されない場合、書面による理由の通知がなされるということです。これも理由がいるんですね。それから無免許事業等の禁止ですが、免許を受けない者は宅地建物取引業を営んではならないと。次ですが、免許を受けない者とは免許申請中の者を含むということです。もう免許の申請やってるんだけどもダメだということですね。それから表示等の禁止ですが、免許を受けない者は宅地建物取引業を営む旨の表示、または宅地建物取引業を営む目的をもって広告してはならないということです。まあ、どちらも広告のことですけどもね。免許を受けるまではできないということですね。それから名義貸し等の禁止ですが、業者は自己の名義を持って他人に宅地建物取引を営ませてはならないということです。いわゆる名義貸しということですけれども、アスタリスク、他人にっていうのは免許を受けている者に対してであったとしても名義貸し等に該当するということです。ちょっとこの案件自分で出ていくとまずいんで、名前貸してくれないみたいな話でイメージできませんかね。じゃあ次です。業者は自己の名義を持って他人に宅地建物取引を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引を営む目的を持って広告させてはならないということです。それから、みなし業者はですね、業者が1から5のいずれかに該当する場合、業者であった者、またはその一般承継人、相続人だとか存続会社は、業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされるということです。で、その下です。アサリスク、締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でということですけれども、1、業者の死亡、個人事業者の場合ですね。2、免許の有効期間が満了したとき。3、廃業等により免許が効力を失ったとき。廃業等というのはまた後ほど出てきます。破産、解散、業の廃止ですね。それから4、法人の合併による消滅。これも11ページ出てきますね。それから5、免許を取り消されたとき。これも70ページで出てくるということになっています。で、2の上を見てほしいんですが、矢印が入っています。広告を出していただけの物件の契約の締結は含まないということです。例えば、個人事業者だった親父が広告を出していたと。で、亡くなった後に、それを見た人がやってきて、これ売ってくださいって言ってきたと。これも物件の契約の締結は含まないということなんです。あくまで、やりかけの仕事については面倒を見なさいという規定なんで、そこのところは過去でも出てますので気をつけるようにしてください。